ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
サッカーあとラジ袋。斉藤さん、ダブルカップってワールドカップってあるじゃないですか。
ありますね。
あれってなかなかたどり着けないですよね。日本なんかもずっと出ることができなかったじゃないですか。
そう
です。まあ、そんな夢のようなワールドカップ、ダブルカップなんですけども、
ああ
でも斉藤さんといえば大柄じゃないですか。
まあそういう話がもう蔓延してますよね、ビールスのごとく
ね。ってことは斉藤さんは日本がこれまでずっと届かなかったダブルカップにあと一歩で手が届くくらいまで行ってるんじゃないかなって思ったんです。
ああ、まあとりあえず日本代表であることは間違いない。
ね、そんな日本代表級の HMR やっつけラジオのデブサイク斉藤さんと千葉文化放送のヒロシがお届けするサッカーとラジ袋なわけですけども、
ね、今回第1回です。
そうなんですよ、第1回ですよ。
は
い。ということでですね、始めていこうと思うんですけれども、
はい。
はい。
今回
のテーマがですね、
ま
あ、日本代表の、2010年のブラジルワールドカップに向けた第2次最終予選ですね。第2次最終予選っておかしいですよね。第2次予選ですよね。なんか、似てるのやつがですよ、絶対に負けられない戦いがあって、なんか3次予選ぐらいからずっと行ってるんで、常に最初な感じがしちゃいますよね。
まあですね、煽ってるじゃないですか、ね。
テレ朝ですよね。
テレ朝ですね、煽ってきて、煽って、煽ってきますね。
消化試合なのに絶対に負けられないっていうのかどうかってハラハラしちゃいますよね。
そっちの方でハラハラしちゃう。試合じゃなくて。
そう。で、何の、日本代表がどこと試合をしたんでしたっけ？
ですね、オーストラリア。
はい。
欧州。
オーストリーって呼べよって、なんか無茶なことを言ってきた、ヨーロッパの中堅国。
いやいや、そっちじゃなくて、アジア、オセアニア地域のオーストラリア。
人間の数よりも羊の数の方が多いということで有名なニュージーランドの隣にある。
そうですね。
そうですね。日本のライバル。言えば、AFC 加盟国で言えば、韓国とオーストラリアは負けても、まあ、しょうがないというか、負けることも十分に覚悟しないといけないっていう、ちょっと特別な相手国ですよね。
確かにそうですね。ああ、どうでした？
そうですね。まずこれ結果は、今更録画を楽しみに後で見ようって思ってる人はいないと思うんで、行っちゃっていいと思うんですけども、
はい、
まあ引き分けですよね。
1対1ですね。
1対1のスコアレスドローという残念な結果になったわけですけども、
はい、
まあ見てて、びっくりしましたね。
ほうほう、そういうこと、そういうこと。
いや、こんなことがあり得るのかっていうふうに、思うシーンがたくさんあって、やっぱり、まあ、日本の右サイドバックといえば、内田篤人がいれば10年は安泰だと言われて、早、まあ、2、3年ぐらいなわけですけども。
その、そんなこと言われてましたね。
ええ。ま、その市川もですね、今、水戸再生工場で着々と再生中なんで、ね、いずれ復帰するっていうこともあるかもしれませんけども、ええ、で、まあ、その内田がですね、なんと、理不尽な判定を受けて、
はいはい、
PK を与えてしまうというのがまずびっくりですし、
はい。
あとは終了間際ですね、
はい、はい。
ゴール前、だいたい20メートル、25メートルぐらいですか？
はい。
いい具合の角度でフリーキックをゲットして、試合終了間際にフリーキックゲットして、これでフリーキック決まったらば、こんな劇的な幕切れはないぞと、
はい。
さあ、どうなるどうなるって、多分、2億6000万の瞳が、あの、注目したわけじゃないですか。
それを言ってるのは、郷ひろみだけですけどね。
その瞬間になんと、試合終了を告げる笛が鳴ると。
はあ、
ということで、二度びっくりですね。
確かにね。まあ、あれですよね。今回、やっぱりこう、見られてる方も、なんだこの審判はっていうのが、やっぱ一番でっかくなってると思います。これで、最後の、リッタさんがおっしゃった、フリーキックが、まあ、ホンダを持ってる男ですから、まあ、枠に飛んで入った、もしくは、岡崎が、詰めたとか、
はいはい、
でこれ買っとけばこんな持ってるねやっぱりっていう話で、こう設計したんですけど、
はいはい、
やっぱり引き分けっていうところで、もう負けたらもっと強かったんですけど、
うん、
もう審判ですね、サウジアラビア、はい、名前何でしたっけ？
アルガムディですね。
アルガムディ。
2011年のベストアラブ審判を受賞してるっていう輝かしい経歴の持ち主なんですけれども。
何でしたっけ？ロッカーの試合も、なんか、イエローカードを連発したかもどうなんでしょう
か？ACL、去年の ACL かな、
はいはいはい、
セレッソの試合でしたっけ？ で、はい、イエローカードを断髪したっていう、大盤振る舞いをしてくれたっていう、そんな切符のいい男前ですよね。はい。まあ、そういうわけで、アルガムディという、とんでもないアラブ人の審判が、サウジアラビア。
はい、サウジアラビアですね。
まあ、笛を吹いたんですけども。
はいはい。
まあ、いろんな、その審判、本来審判っていうのは主役になっちゃいけない。
そうなんですね。やっぱいい審判ってあれですよね。ゲームをコントロールするっていうよりは、審判が目立たないのがいい試合だって言われますよね。いい審判だとね。
審判がいないみたいだって思ったら、本当にいなかったぐらい。
そうですね。うん。
まあ、それで、他にも斎藤さん見てて、お前、それはないんじゃないかっていうような判定ってありました?
ですよ。まずですよ。オーストラリアの選手がですよ、退場になったじゃないですか。
ジェフ・チバーのミリガン選手。
そうですね、ミリガンで。まず1枚目のイエローカードってどんな状態で受けましてあれ、
ね、?1 枚目のイエローカードは、16番は栗原だから、あれですね、遠藤が長谷部に出して、
はいはい、
で長谷部がホンダにボールを預けると、で、ホンダがドリブルでゴリゴリ、
はいはい、
慣れてエリア前でゴリゴリ行くところをファウルで止めるという、そういうシチュエーションですね。
はいはい。はいはい、でですよ、2枚目のイエローカードがですよ、ちょっとクロス気味のやつにミリガンがペナルティーエリアぐらいで反応したのが、内田がちょっと後ろからこうヘッドで跳ね返そうとしたみたいなところだったですよね、2枚目しか。
うん、そうですね。っていうとなんか内田が入り方が悪かったみたいに聞こえるんですけれども、
はいはい。
まあ、ちょっとどちらでもイエローカードが出なくても不思議はないかなっていう感じですね。うん、右サイド、ゴールキックからの長いボールを右サイドでウィルクシャーが受けて、
はいはい、
でゴール前にこうクロスを上げると、ボランチでしたっけ、ミリガンってディフェンダーでしたっけ、ボランチかな、
どっちでしたっけ、ボランチだった、
上がってきて、
はいはい、
でゴール真正面に上がって突っ込んできたとこに、で同じくそのボールに向かって内田がヘッドでクリアに行って、でそこに足が当たりそうになったっていう、そういうとこだけども、あれはまあミリガンもあそこからその足を引っ込めると多分ひどい怪我をするんじゃないかっていうような、そういう体勢ではありましたよね。
あれもちょっと疑問でしたね、あれ。
お互い飛んではいたので。
うん。
まあ、でも、内田の顔に傷をつけるっていうのは、これはつまり犯罪的な行為ではないんですか?そういう意味ではあれは正しい。
いや、僕的にはですよ。
ええ。
いや、むしろ、内田にイエローですね、そしたら。
でもそれ、内田がピッチに立った途端にイエローっていう話じゃないんですか?
いやー、でも、一応代表選手ですから、敬ってる気持ちもありますからね、僕も。
なるほど。
はい。もう、だからあそこはですよ、まあ、内田のファールにしてもいいと思うんですよ。
ペナル。ペナルティエリアの中で。ピッチ斎藤さんですね。
いやいや、だから、あそこはもうミリガンのね、ファールにしてもいいんですけど、どうせ外に多分出さなきゃいけなかったからですね。
はい。
うん。だから、あそこのイエローからもうすでにおかしかったですね。
1枚目 ?2 枚目の方からですか
?2 枚目がちょっとおかしかったなと思いますね。1枚目の方はですね、どんなシチュエーション、ちょっと映像をもう一回見ないとちょっと忘れてるとこがあるんですよね。もう5日ぐらい経ってますよね。ね、
でも、ホンダが倒されたシーンっていうのは結構ちゃんとしたファウル、でも、まあ、イエローが妥当かどうかっていうのは、
うん、
そうですね、どうかなな
んか、
限りは、ちょっと厳しいけどもありかなっていうファウルだった。う
ん、なんつかね、前半はそんな、そこまで、まあおかしくはあるけど、まあこれぐらいいるのかなっていう感じだったんですよね、僕は。ところがですよ、後半になってからですよ。
はいはい。
なんか、あれって、あれれれっていう感じだったじゃないですか。
はい。
まあ、なんていうか、まあ、審判の悪口ばっかりになりますけどね。なんか、まあ、じゃあちょっと、ここからちょっと審判の話はちょっと脇飯に置いといてですよ。
はい。
じゃあ、とりあえずスタッツをちょっと発表してみましょうか。はい。多分これで間違いないはずね。まずですね。
はいはい。
オーストラリアの方が、シュート12本。
はいはい。
日本側が13本。
はい。
コーナーキックが8本ですね。
はいはい。
で、イエローが、オーストラリアが2枚ですね。
はい。
で、日本が5枚。
はい。
で、当然レッドが1-1ですね。
はいはい。
で、ファールが、オーストラリアの方が19。
はい。
日本が10という2つになってね、
ポゼッション率で言うとオーストラリアが 44% の日本が 56%、
うんうん、
で確か前半の途中まででは、大体逆の数字だったと思うんですね。オーストラリア代表の方が、ポゼッション率が高くて日本代表が 45-6% ぐらいだったと思うんですよ、
うんうん、
まあ、なので後半距離少なくなってからの日本が パス回しを、まあ、効率的に続けることができたと。
うん。最初の時間帯でですよ。
はい。
まあ、蹴ってきますわな、オーストラリア、やっぱり。
ええ。
中盤ぶっ飛ばしてきますから、日本のプレスの網にかからなかったと。
うん。
いうことで、そのポゼッションがオーストラリアの方が高かったっていう面もやっぱある、ありますね。あるのかなと思いますけどね、これね、うん。
やっぱりその、最初に競り勝ててないので、うん、セカンドボールもオーストラリアの方がよく拾っていましたよね。
うん、いましたね。それで、やっぱ蹴ってきて、オーストラリアが多分、352でやってたんですよね、基本のフォーメーション
は。はい。
それで、ですね、2トップに当てる。
はいはい。
それのセカンドボールを、こう、拾いたいがために、その、日本のフォーバックの方ですよね。
ええ。
で、やっぱりこう、なかなか攻撃に上がれなかったと。うん、その、カバーするために。いうことで、まあ、これで、もう長友の方をちょっと殺そうという意識がやっぱあったのかなと、見てて思ったんですよね。
うん。実際、左サイドはあまり上がれなくて、右サイドの内田の崩しっていうものが、前半特によく見られましたよね。
う
ん、
そうですね。だから、ちょっと前の話になると、多分、ジーコジャパンの時にですよ。
はい。
あの時って、今よりもパスの回し方の方にこだわってシュートを打たなかった時代。
ええ。
があった時に、ヨルダンかどっかだったと思うんですけど、
はい、
これもワールドカップか最終予選かなんかだったよね。
ええ、
あれも、意図的にサントスの方を開けてて、
はい、
サイドを開けてて、サントスの方から攻撃させて、そこの裏をカウンターで狙うみたいな、
うんうん
う
ん、
いうようなやり方を相手国がやってきた時
は。日本の穴をつこうと。
そうですね。だから、長友の攻撃力を抑えて、内田を上がらせて、左の空いてるところから、あ、内田が空いたところですね。内田が、オーストラリアから見て左になって、日本から見たら右サイドの内田の裏を狙ってみようかなっていう匂いも少ししましたね、あれ。
でも前半特に目立ったのが、ま、コンサドーレ札幌でプレイしてるノースですね、
うんうん、
13番の選手が、
はいはいはい、
右サイドかなり張ってて、タッチライン際に張ってて、で、それでそこに来たボールを収めてクロスっていうシーンが見られましたよね。だから、長友のサイドが前半は結構攻められてたような気もするんですけれども。
ストラリーですね。ですね。まあ、正直言うと、その、まあ、釘付けにしとけばいいっていうところはやっぱあったと思いますよね。
うん、
サイドバックを。
やっぱり本来は、ツートップの相手には3人でケアするっていうのが定石だと思うんですけども、
うんうんうん、
やっぱりその高さで叶わないっていうのもあって、4枚残りがちでしたよね。
だから、これこそあれですよね。ザックが言ってた343みたいな。のが、もう少し早、もう今の時点で、まあ、完成まではいかないですけど、
うん、
オーストラリアにも試せるぐらいの状態であれば、いい343の、こう、試すチャンスだった。
うん、実戦で、ついに343がベールを脱ぐ時が来たなっていう、燃えるシチュエーションが。うん、やってくるとこだったんですけれども、実際は、まあ、使えないと。
まだ、
厳しい試合では使えないと。
そうなのね。だから、まあ、日本が 4-2-3-1。
はい。
オーストラリアが3-5-2だから、3-2-3-2みたいな感じですか？
はい。
だったですよね。で、4-2して、何でしたっけ？
4-2-3-1。
そうですね。
はい。
で、オーストラリアの方がですよ、この前のです、オーストラリアの方じゃない、すいません。日本の方がですよ。
はいはい。
前回のヨルダン戦からちょっと違うなっていうところが少しあったんですよ。
オーストラリア戦に向けて変えてきたところがあると。
はい。いや、変えてきたっていうよりは、オーストラリアにそうさせられたっていう。
うん、うん、うん。
ですね、ヨルダン戦の時ってですよ。
はい。
前田が意図的に下がってるシーンが結構あったんですよ。今までも結構やってたんですけど、それが全然、いい攻撃につながってなかったんですけど、
うん、
前回のヨルダン戦からすごく良くなって、下がったところに本田が走る。
で、まあ、前田がいい落としをするっていうシーンが何度となくありましたね。得点に実際繋がったシーンも
ありましたね。
ありましたよね。
確か遠藤からのパスで、新しいネオホンダを見せるっていうことで走ってきましたもんね。
はい。
で、ですね、オーストラリアのですね、
はいはい、
それが352のはずなんですけど、やっぱ日本が来たら、押し込み始めますよね。そしたら、ですね、オーストラリアの、両サイドハーフがですね、
はいはい、
早めにディフェンスラインに入って4人とか作って、
うん、はい、
で、そしたらエンドが開くので、ちょっと攻撃 してみようかとか、結構縦パスがパンパンパンパン入ったんですけど、
うん、
やっぱりちょっと、なんですか？前に、 4人いるもんだからですね、そこを突破できなかったですよね。サイドからの攻撃っていうのが、まあこう単発で終わる感じですね。まあ、上げても、
上げさせても OK っていうことですよね。
う
ん、
そうですね。
クロスにはそうそう負けないと。
で、俺すげえなと思ったのは、ゴールキーパーの前にですね、
はい、
ゴールキーパーを中心に三角形を作るような感じで、前に二人必ずいたんですよね、ゴールキーパーの前に。うん、結構。
はいはい。
もうシュートを打たすスペースを作らせないと、クロスが上がってもこの二人が邪魔でお前ら飛び込んでこれないだろうっていう。
うん。まあ、2対2でも負けてましたもんね、終盤の方で。2対2でいいクロスが上がったシーンありましたけども。うん、
そうなんですよね。で、まあ、あれですよね。なんか、噂によるとですよ。
はい。
なんか、ラグビーの試合をしたピッチらしいだったんです
ね。前日だか前々日にやったそうですね。
はいはいはいはい。そうなんですよね。だからもう、いわゆるこう、なんか、オーストラリアに対しては、こう、アウェイの洗礼って言葉をなかなか使わなかったけども、やっぱこれアウェイの洗礼だなぁと思いながら、ピッチコンディションを悪いなぁと思って見てましたよね、やっぱり。
そうですね。まあ、アップになると結構芝生が剥げちゃって、地面が見えてるようなところもありましたしね。うん、で、それが決戦ある一箇所ではなくて、うん、まあ、ところどころそういう風になってるっていう、ね、状態で。でも、そんな中でもですよ。
はいはい、
後半、まあ、一人多いとはいえ、かなり日本としてはパスを回すことはうまくできていたんじゃないですか？スタイルとしてはパスを回して崩していくと狭いところを突破するっていうのでいいんですよね。大きなサイドチェンジっていうのはそんなには狙わないのがザックジャパンですよね。
そうです。いや、正直ですよ。うまくなったなって思いましたね。
多分、一番多いので、13とか、そうですね、13ぐらい、もっと、延べ20人ぐらいパスが繋がったシーンがありましたね。38分ですか。
後半の38分、
ね。そうですね、後半38分。はいはい、ホンダがルーレットで、ハセベからもらったところ、はいはいはい、ルーレットでかわした、一連のプレーって、
噂のチェスカルーレットですか？
チェスカルーレットって言われてるんですか、あれは。
いや、勝手に僕が言ってるんですけど。
じゃあ、今からあれはチェスカルーレットです。文句あれたら斉藤さんに言え。
あれ、うまかったですね。
ねえ。もう、ジダンのお鉢を奪うような、
うん、
森脇がやったらあそこで大笑いですけどね。
一人だけ、震災の時に握手されなかった選手ですからね、森脇はね。
持ってる男ですよね、
ある意味。持ってる男ですね。あと、あれですよね。やっぱ、香川が、
はい、
やっぱドイツで活躍した理由がわかりますよね。
うん、狭いところでボールを持って、自分でいけるっていうのは、
うん、
まあ、すごいなと思いつつも、でもシュートまでは、ちゃんと行かせてもらえなかったんですよね。
はい。
人多かったですよね。
やっぱり、後ろに下がってましたよね。
うん。
で、香川の、やっぱ、中盤あたりで、ボールもらった時の反転が、キレキレで、やっぱあの反転で、やっぱドイツチンチンにしてきたんだなっていう。
後ろ向きでもらって、細かいステップでぐるっと回って前にまた行くっていうプレーが何度もありましたよね。
そうですね。それで、なんていうんですか。やっぱ香川って、
はい、
ドルトムントと、違って、やっぱ日本代表ではまだその輝けてないと思うんですよ。
うんうん。
で、やっぱその理由っていうのがですよ、ドルトムントってやっぱカウンターが上手いじゃないですか。
はい。
で、しかも今回オーストラリアはもう、負けたくないと。
うん。
ということで下がってたから、香川に対し、今までドルトムントの試合ちょこちょこ見てきましたけど、
はい。
やっぱりボールもらってから、3対2とか、
うん、
3対3とかいうし、シーンっていうのが、やっぱ日本代表で少ないですもんね。
は
い、
うん、相手の方が多いパターンが、やっぱり多かったですよね。
うん、でも、うん、だから、香川ってやっぱまだ、まあ、うまいんですけど、
うん、
やっぱドルトムントの輝きは日本代表ではまだ出せない。
周りが、香川をもっとこう、うまく使えるはずだっていうことですよね。
そうだと思うんですけどね。だから、香川も、なんていうかな、サイドにこう、なんか無駄走りとか、で、もうカウンターになったら香川がここに走ってるっていう理解っていうのが、なんかないのかなと思って、
うん、
その理解がなかったシーンがですね、
はい、
まあ、これまた違う理解がなかったところだと思うんですけど、
はいはい、
後半36分なんですけど、
はい、
ですね、香川のヒールから、遠藤に渡って、
遠藤が打ちそうで打たず、
そうですね。
で、香川に、あの、ゴールに近い、ディフェンダー背負ってる香川にリターンしたシーンですね。
そうですね。で、その後に、あの、ホンダの激走りあったわけなんですけど。
ブロックされてカウンターで、ケイヒルでしたっけ？
ケイヒルだったね。
うん、潰したシーンですね、うん。イエローカード出ちゃったんですよね。
あの時に、エンドがペナでジョグってるんですよね。
はいはい。
あれはやっぱ、ホンダが走ってるからジョグってるのが、ちょっと判断がつかなかったんですけど、まあ、エンド頭がいいから、ホンダなら大丈夫だろうと思ったのかどうかちょっとわかんないんですけど。
まあ、ホンダがいたからっていうのはあるでしょうね。今度も向かってはいたし、2対1の状況でしたから。
で、そこなんですよね。だから、ホンダが行ってるってわかってるってことはですよ。
はい。
川川が行ってると。だから、ホンダに当てるっていう、やっぱホンダに預けとけば安心みたいなのがやっぱ強くあるじゃないです
か。
中田に預けとけば安心シーンはみたいな。
はいはい。
で、それで、なんかやっぱ攻撃が少し遅れてるんじゃないかなって思うシーンがちょこちょことあったんですよね。
うん、まあ、ホンダのキープ力すげえなっていう風に思ってみるか、持ちすぎ持ちすぎって見るか。
うん。で、キープ力はほんとすごいと思うんですよ。その、押し込んだ時の、あの中で、まあ、キープ力って言えば前田も結構頑張ってますけど。
そうですね。王子背負って、何人背負ってキープしてんだっていうシーンなんて、ねえ、やっぱり、憎くってのはすげえなって思いますよね。
彼もあれですもんね、サッカーやめたらすぐ大柄になるタイプですからね。
そうですね。見る限り。
大柄は強いですよね。
ま、いや、大柄になってないでしょ、まだ。
まだ、まだ大柄になってないけど、母は強し、大柄は強しみたいなところを見せていただいた、
うん。輝きましたね。
輝きましたね。だから、その時に、ですね、まあ、ホンダがすっごい良かった、その、ホンダに預けた時に、
はい、
すっげえパス出したのがあったと思うんですよ、右サイドに。
はいはい。
あれの、あれ何分でしたかね？
それパス、右サイド受けたのって、誰だろう？内田でした？
内田でしたっけ？岡崎だったかな？
岡崎に行ったシーンか。
まあ、記憶が薄れたんですけど、あ、これすげえって思ったんですね。
はいはい。それ、ちなみにその顛末としては
顛末としてはやっぱ取られたんですけど、パスは繋がったんですよね。
はい。
はいはい。だから、ああいうパス、まあ、正直、リスキーだと思うんですよ。パス出して、みんなこう、ライン上げて、みたいな。ただまあ、オーストラリアだからライン上げても、ね、ザックも前半の力もっと上げろ、もっと上げろって言ってたみたいだし。
はいはい。
やっぱ鉄則じゃないですか。高いやつが、フォワードにいたらあんまり下がるなって。
うん。
だから、上がれって言ってるから、もうちょっと、ああいうチャレンジするパス、中田で言えばまあ、こういう言い方するのはちょっと嫌なんですけど、キラーパスみたいな。
はいはい。
の、もうちょっとこう、裏にオーストラリア上がってきてると思ったら、うん、チャレンジしてもよかったんじゃないかなとは思いましたね、
うん。
うん。
ですね。あまりピッチをワイドに使うシーンっていうのが少ないのは、今の日本代表の物足りない点ですよね。
う
ん
うん、なんていうんですかね。そう、あ、ごめんなさい。
はい。
違う話につなげようとしたけど忘れた。
はいはい。
まあ確かにそうですね。うん。ワイドに使ってないですよね、あんまりね。なんかこう、この前の、この前っていうか、ユーロ2012のスペイン対イタリアをこの、ちょっと見たんですよ。
はい。
で、その、やっぱこう、すべて中盤を経由して、サイドから中盤経由して逆サイドに振るっていう、のがちょっと多かったですよね。
そうなんですね。
うん。
まあ、右から左へっていうのはあるけども、その右から左へっていうのが、ホンダがドリブルして横断して、で、今度は香川が反対方向に横断してっていう、そういう右から左へだったんで、時間かかってましたもんね。
やっぱそれも、やっぱオーストラリアのロングボールを警戒してみたいな。そこはやっぱちょっとあったんですよね。やっぱどうしたって、ペナに人がいないっていう時、ところが結構ありましたもんね。前田一人とか、オーストラリアが5、6人いたりとかして、で、やっぱこれでクロス放っても確率低いなと。そうなると、香川が個人技で、まあ結構サイドを捨ててる状態じゃないですか、オーストラリア。で、こう、真ん中にこう寄ってるから、香川がそこの、相手のディフェンダーをかわして、横からこう、カッと入っていっても、もうディフェン、角度がもうないところからしかシュート打てないっていう。
まあ、あれだけシュートコースを切ってしまえば、キーパーとしては対応しやすいですよね。すごい浅いとこからのシュートありましたけども、あ、ちょっとすいません。お待たせしました。
なんか、リア充のリアがプンプンしたんですけど。
いや、気のせいじゃないですかね。
ああ、そうですか。まあ、いいですけど。まあ、それでですよ。
はい。
まあ、こう、まあ、これでまたちょっと審判の話に戻っちゃうんですけど。
はいはい。
後半のですよ、19分。
はい。
コーナーキックになりましたよね。
はい。
で、その時にですよ、まあ、これまた審判の話になるんですけど、はい、栗原が小競り合いをして、オーストラリアの選手の顔面を叩いたシーンがあったと思うけど。
はい。
むしろこれでイエローだっていう気がしなくもないんでね。
あ、うん、あ、僕そのシーンあんまり注目しませんでしたね。
ああ、そうですか。
そうか。まあ、やっぱりでもその辺はその不安定な、あの、判定が後半はたくさんあったと、ようやく後半になって目を覚まして、あの、前半寝ながら審判してて、後半目を覚ましたらなんか、あれっていう、
そうです
ね。まずいことになってるぞって思って、テンパり始めた様子が手に取るようにわかると、そんな感じでしたよね。
後半9分の、
はいはい。
ミリガンにイエローカード2枚目出した時ですよ、さっきの。はい、あそこから、ちょっと日本にカード出さんといかんなっていう雰囲気に なったと思うんですよね。それで、まあ、いわゆる帳尻合わせですよね。
はい。
で、後半19分の栗原のオーストラリア選手の顔面はたき。で、まあ、これファール取られとったら、この後のホンダの、長谷部からでしたかね。長谷部からのパスを受けつつの、再、はい、あの、ペナルティエリアを横にドリブルする。
左足、右足でかわして、ファーサイドの栗原にパスというあのシーンですね。
はい。栗原のゴールもなかったってね。
うん、うん。
うん。だから、もしかしたらこれ 0-1 で負けててもおかしくないわけですね。このゴールが入ってなければ。
そうですね。まあ、なおさら引いてくるでしょうからね、オーストラリアとしては。ね、先制したとなれば。ね、まあ、そういうふうに試合の機微を分けるのが審判の判定によるものだっていうのは、あの、さっき斉藤さんが見られたという、イタリア対、はい、スペインでしたっけ、
はいはい、
の試合は、あの、本当に審判は目立たなかったと。
目立てませんでしたね。
後半の試合ですよね。
ああ、すごかったですね。あいやあ、ああいう審判のもとで試合しちゃったら選手のレベルも上がりそうですよね。
ねえ、J リーグの審判もレベルが低いですからね。
あれ、もしかしてなんか鬱憤が溜まってらっしゃる。
まあ、言い出せばキリがないというか、あるんですよ。
あるんです
日本には、なぜか、
はい。
なぜか審判から目の敵にされている、協会から目の敵にされているチームというのが。
はあ、はあはあははあ、は
まあ、でもあれですよ、そのチームに関して言えば、
はい、
最初から11対11でやってると思うなと、僕は思うんですよ。12対11でも勝てと。
孫悟空でいう、重りをつけて修行してるみたいな。
はい、重い道義を着たまま戦えと、それでこそ真のチャンピオンだと。
なるほど。
いうふうに思うんですよね。思うけども、イラッとしますよね。
まあね。
で、だって、ハンドはハンドでしょっていうシーンもありましたね。内田が、
はいはい、
後ろ向きに走って、で、ウィルシャーについてたのかな、はいはい、8番についてて、で、滑っちゃって、
はいはい、
で、あれは誰かな交代で入った21番の選手だか、ケイヒルだか、がドリブルで進んでくるボールに触ったか触らないかみたいなシーンもありましたよね。
はいはいはい、
ピッケ取られた後のプレーですよね。
はいはい。ちょっと、あれですよね。うちらも、PK 取られた後にもう顔色がもう見るからに変わってましたもんね。
ねえ、でも、不可解というほかないですからね。周りがみんな、ね、慰めてはいたけども、でも、どうかな、そんなに後のプレイに影響出るかなって思ったんですけどね。あの後すぐ変えられちゃったのがちょっと、もったいないなと。
あの時、一番面白かったのがですよ。
はい。
PK 取られた時のファールがですよ、誰か分かんなかったじゃないですか。
そうですね。
で、その時に、こう、最初は走れとか行くじゃないですか、キャプテンだけに。
うん、内田も言ってましたよね。
言ってました。で、その後に、あれ、内田、もしかして内田ってなった瞬間に川島が前に出たのが面白かった
です。俺が守らなくちゃっていう意思を感じましたよね。
ノイアーなき今、俺が内田を守るんだ、みたいな。
吉田もね、怪我しちゃっていませんしね。
そう。もう、なんていうか、もう、ほもほもしいというか、微笑ましいというかね。
日本で二人男にモテるやつをあげろって言われたら、内田アストとデブサイク斎藤って、使えますもんね。
そうですね。もう本当男にしかモテなくて困っちゃうっていう感じなんですけど。
そうやってモテて困っちゃうって
言ってみて、ね。男だけに、かっこ正しい男だけみたいなね。で、ですよ。その後、やっぱ内田変えられて、社会投入したじゃないですか。
はいはい。
で、その時にですよ、なんですかね。俺だったらですね。
はい、俺が社会だった。
俺が社会だったら、俺がザックだった
ら。あ、そっちですね。
俺がザックだったらですね。
はい。
そうですね。どっちかな。岡崎か、香川、岡崎かな。岡崎を変えて、ハーフナー入れるんですよ、俺やったら。
ああ。
で、ツートップにする。
はい。
で、ところがですよ、ザックって、はい3-4-3 は試したけれども、4-4-2 とかオーソドックスは試したことがないんですよ。僕が見た限りだと。
うんうん、
だからその2トップっていうことをやったことがない。その、まあ、コースを切る、相手がボールを持った時とかは、ホンダとかが意識して2トップ気味になって、なんだ、ディフェンダーに楽にパスさせないとか、
うん、
そういうのはあるんですけど、攻撃時に2トップっていうのをやったことがないので、
うんうん、
なんかもう最終戦で、ちょっとこんな爆打できねえよ、みたいな。
うん。
いうような感じ。 なんですよね。
でも、サカイとセットで投入したいとこではありませんか？そのハーフナーを入れるんであれば。
あ、そうです、そうです。サカイも5つってことです。
あ、なるほど、なるほど。
だから、うん、その、サカイの、まあ、ほら、もう連呼してるじゃないですか、テレアスが。高速クロスと。
ええ
ー。あれだったら、ハーフナーがいた方が生きたんじゃないかな、とは思うんですよね。
サカイを生かすつもりであればですね。
だと思うんですよね。
でも、ハーフナーがあそこで入って結果出したかどうかっていうと、あんまり期待しない、できない人が多いんじゃないかなっていう気もするので、うん、それはつまりそのザックとしてもやはり、そこでハーフナーを投入して仕事をしてくれるかって言った時に、疑問があったんじゃないですか？あとはその、急に戦い方を変えるっていう、そういうプランの、思ってなかったと。オーストラリア相手にそのプランが機能するとは思えなかったと。
なんていうでもそれってですよ。多分、もっと前の段階で2トップを試しとかないといけないと思う。
うん。
うん。それは、なんでここで博打になるのかっていうのは、前から試してないからです。
そうですね。まあ、442よりも343を使えるようにしようという意図で、時間を費やしてきたっていうことが大きいんじゃないですか？
そこなんですよね。僕、343は全然あってもいいと思うんですよね。
ええ。
ただ、あそこの場面で343か442か451ぐらい使えてもいいと思うんですよ、もう。
うん、
そろそろ。
はい。
うん。だから、まあ、リッタさんが言う通り、
はいはい、
その、交差が立たない、メイドがちょっとやばいかなと。うん。っていうのは、僕も確かに納得するんですけど、それを言うのであれば、もっと前から試さないといけないよねっていう、うん、いうことだと思うんですよね。
うん。
うん、なんだ、全部その、4231。が、まあ、強いからいいですね。基本形ですね。
基本形、
はい。それは当然いいんですけど、
うん、
やっぱ、ある程度使い分けとかないと、例えば、さっきの話ですよ。2トップだったら3人だよねって。なぜなら1人余る、1人無駄になっちゃうから。
うん、
ディフェンダーが。そしたら、前に攻撃も、守備もできるやつを置いた方が良くないとか、まあほら、まあ、いわゆるトルシエ時代にもいろいろあったじゃないですか、そういう話が。
はい、はい。
ファイブバックになるのに、みたいな、どうせ。そしたら、4バックの方がいいじゃん。うん、まあほら、フォーメーションでじゃんけんみたいなもんじゃない、
うん、
ないですか。
まあ、相手がこう来たら、こう返すですからね。
そういう意味じゃ、その、オシムの時だって、その、まあ、あの、ツルベの動きじゃないですけど、誰でしたっけ、
入れて。ジーコの方じゃないかな、ツルベの動きは。ブラジル的な、右サイドが上がったら左サイドが下がるっていうバランスの取り方ですね。
オシムの時に、あの、誰でしたっけ、UTT のやつ。
プリバレント、アベですか？
あ、アベちゃんとか使ってですよ。なんか、どっかの試合で、3バックだったのを4バックとかにちょっと変えてみたり、4バックから3バックに変えてみたりっていうシーンがちょこちょこと僕は見て取れたんですよ。どの試合かちょっと。
センターバックに下がってっていうシーンは、探検されましたよね。
だから、なんだろう。やっぱこう、アジアでは確かに、オーストラリアと韓国の、まあ、三強みたいな感じじゃないですか。
はい。
平たく言うなら。
はいはい。
でも、ワールドカップに行ったら格上と戦うんですから、
うん、
こっちはいろんなじゃんけんを持っとかないと。グーチョキパー持っとかないとですね。
うん、それが343なんだが分かっておるのかね、斉藤くんっていう風にザックに言われちゃうんじゃないですか？
やっぱそうなんですかね。でも、それだったら343をやっぱ前からもう少しものにできるように選手たちに頑張って、まあ、結果論ですよ、これは。周りから見て、一サポーターだから、
うん、
まあ内部ではもっと頑張ってるんだと思うんですよ、確かに。でもこのね、はい、オーストラリア戦で試せなかったっていうの、試せなかったって、ある程度目処が立ってなかったっていうのがちょっとショックですよね、僕的には。うんうん、
まあ、ここ最終予選、まあ、二次予選か、になってから343を使ってないわけじゃないですか。
はい。
で、まあ、この先、熟成させる期間ってあんまりないですよね。
ですね。
仮に、この後2連勝して、まあ、この後、アウェーを、まあ、2勝1分けとかで乗り切ったらもう決まりでしょうと。
そうですね。
で、その、まあ、つまりそのザックは343を諦めているのかどうかですよね。
そこですよね。うん、で、ザックの諦めてるっていうか、ザックで確か今年の7月末までの契約でしょ？確か今。
そうですね。2年契約
なんですよね。どうなるんで、なるのかなっていう話ですよね、これね。
うんうん。
まあ、最初の頃、いや、僕は4年やるよみたいなことを、ぼそっとなんかこう言ったの言ってないのみたいな。のがあったと思うんですけど、どうなんでしょうね。
まあ、結果が出て、で、ヨーロッパからいいオファーが来たらば、行っちゃうんじゃないかっていう風な見方をしてますけれども、
うん、
だからそんな、で、まあ、あとはその日本代表を率いることに対するモチベーションが、その、どういう選手がいて、で、チームがどれだけできてきてっていう部分と、まあ、それに加えて、やっぱり、ヨーロッパでまた成功したいっていう気持ちはあるでしょうから、
うん、
その天秤ですよね。
うん。ですよね。どうなるんだろう。いや、
で、こんなほら、やっぱこう、ラジオを撮ってるから、
はい。
まあ、こうした方がいいんじゃないかとか、ザックの文句をいろいろ言ってるような感じになるけれども、
ええ
ー。俺、ザック、オシムとザックを見て、
はい。
決定的にこいつダメだなって思ったことは今までないんですよ。
ええー。
結構、まあ、こんな上から目線のような言い方をしてしまうのはちょっと、あれなんですけど、それなりにこう、やっぱ、それなりって言い方もあるよ。やっぱこう、理にかなってるというか、
うん。
うん。ちょっと、今回の試合は後半のところに、清武入れたのちょっと遅くねとか、
はい。
はやっぱあると思うんですけど、そんなフラストレーションはたまんないですもんね、見てて。
まあ、こう言っちゃなんですけれども、うん、例えばジーコジャパンなんかと比べて、選手交代に不満があるかって言ったらば、うん、納得はしますよね。
うん。うん、もう、なんていうか、まあ、こう言っちゃなんですけど、ジーコジャパンの時なんかですよ。なんか時ですよって。まあ、交代っていうかもう、黄金の中盤とかいうのが俺はもう鼻持ちならなくてですね。
はい。
あかんやろ、これ。絶対守りきれないって。
うんうん、
思ってたら、ね、オーストラリアに6分で3点も入れられるっていうね。まあ、あれはもう空中分解してたのかもしれませんけどね、チームが。もともと。
それに加えて、日程の悪さですよね、うん。妙ではないですよね、
うん。
テレビ局責任取れっていう話もあるとは思いますけどもね。
めっちゃ暑い時にやらされたみたいなですね。うん、テレビに、放映に合わせてみたいな話もありますけどね。
まあ、とはいえ、
とはいえ、
チームがまとまってるっていう印象は見ててもなかったし、
うん、
後から出てくる話を聞いても、
やっぱりそうだよね、う
ん。中田が特に浮いちゃってて、チーム全体としてはバラバラだったっていう話をね、後から見ますよね。
そうですね。そんな中田も旅人ですからね、今では。
ええー。
人間関係に疲れたんですよ、きっと。
そうですね。でも、おしゃれでモテそうなところは斉藤さんと被るとこありますよね。
男にだけにね。いや、違うよ。中田が男だけにモテないと言ってるわけじゃないですからね。
ええ
ー。そんな本物らしい話ではないですよ。
はい。
まあ、で、今回ですよ。で、まあ、いろいろ審判の問題とかいろいろありましたけども、
はい、
俺がちょっと、これ、立花さんにちょっと聞きたいんですけどね、
はい、
まあ、ツイッターのタイムラインとか見てたらですね、
はいはい、
宮市使えとか、いう言葉がちょこちょこちょこちょこ踊ってたんですけど、どうですかね、
はいはい、まあ、見たいと、うん。見られるもんだから見たいとは思うけれども、
うん、
宮市が入って、結局そのゴール前で空中戦で勝てないわけじゃないですか。だから宮市がどんなに切り込んでクロス上げたって状況は変わらないですよね。
さすがですね、立花さん。その通りですよ。僕宮市の試合そんないっぱい見てるわけじゃないですけど、数試合は見たんですよ。やっぱ宮市スピードスターですから、こう中に切れ込んでどうっていう感じじゃなくて、縦をガーッと上がってって、こうクロス上げるみたいな。
それが最初の選択肢ですよね。
うん。だから、宮市見たいって言ってる人は気持ちはわかると。
はい。
ただ、あのオーストラリア戦では全く行けなかったっていうことは、まず、考えとかないと、宮市が今度叩かれますよね。
うん。で、宮市が入るとしたらば、岡崎の位置ですよね。
うん、そうですね。
うん。で、岡崎がオーストラリア戦に限って言えば、あんまり、いい場面がなかったですよね。うん、前半、オフサイドにな、オフサイドじゃないか、こう、ダイアゴナルに入ってって、シュートまで行ったシーンとか、あったけども、その後はあんまり、突っかけて取られたりとか、そういうシーンが多かったかなと。
だから、なんかな、前回のヨルダン戦かなんかでですよ、内田が岡崎の使い方が分かってきたみたいなこと言ってましたよね、
言ってましたね、
やっぱ、こう、ちょっと、やっぱこう、サイドバックが上がれない分だけ、サポートが行き届かなかったっていうところもやっぱあるんじゃないかなと思うんですよ、岡崎が生きる。
使われる選手。
そう、あくまで使われる選手からね。ね、うん。もう一人、岡崎の能力プラス香川の能力の選手がおったらですよ。岡崎のところ入れたらもう、うわ、日本強くねみたいな話にはなるかもしれないですけど、岡崎は岡崎ですからね。
うん。そうですね。まあ、でもなんだろう、ディフェンスでもそんなに頑張ってる様子がないというか、あんまり目立つシーンがなかったですよね。
強化はなんか今回本当にあんまり目立ってなかったですね。
うん、内田がその上がれない分、あの辺のスペースにいて、ボール一旦受けて返して縦に行ってとか、頭に中に切れ込んでいって、遠藤のなんかめちゃめちゃ厳しいスルーパスとかもらってどうしようもなかったりとか、はい、そんなシーンは何回かありましたね。
なんか遠藤がその岡崎へのスルーパスですね、
はい、
があって、その後に先ほどの問題のシーンというか、
はいはい、
ホンダのショルダーチャージへ行く前の香川のワンツークレヨみたいな状態のところ、
はい、
あ、違う、すいません。その前に、また左にスルーパス出したシーンがあったんですよ、確か。
ありました。あれは長友に出したシーンかな？
うん。で、あれですよね。その後に、それが二つともちょっとあんまうまくいかなかったもんで、 香川にヒールでワンツーでくれみたいな感じで行っちゃったんだけど、
はいはい、
遠藤がそこまで行くシーンってそうないじゃないですか。
うんうん。
だから香川はもう分かってないんですよね。お互い分かってないんですよ、うん。
はいはいはい。
うん、だから、もしそんな厳しい試合でそれを出すぐらいだったら、ヨルダン戦とかあたりで、まあ、確かに、ザックの哲学で、うのゼロ哲学ですよ。
1対0で終わるのが一番美しいと。
ですけど、もう6-0ですからね。
うん。6ってなんて言ったらいいかわからませんよね。
わかんないです、それ。イタリア人じゃないからわかんないですよね。
チンコとかっていうのかな。
わかんない。で、そこでやっぱ遠藤、やっぱ一回試しとくべきだったと思うんですよね。こういう、まあ、スカウティングはされるかもしれませんけど、こう行くからこうで、こうみたいで、みたいな感じで、やっぱこう、話しとかないと、わかんないっすよね。遠藤さんそんなとこいたんすかみたいな。
いや、でも、オーストラリア戦の遠藤って、なんか、省エネプレイで行き過ぎた、うん、勝とうっていう意志のないプレイがあまりにも多かったかなと思うんですよ。まあ、つまりもっとシュートを打ったらよかったんじゃないのかって言いたいんですけども、多分4回ぐらいゴール前でフリーになって、打てるんだけども、
うん、
まあ、サイドに出したりとか、あとは止まってスルーパス狙ったりとかっていうシーンがあって、4発打てば多分2本ぐらいは枠内に行くだろうし、なんかあれば1点ぐらい繋がったんじゃないかなって。
そこにザキオカがやっと突っ込んできて、
試合全体を弾いたところで、ね、ザキオカさん出番ですよ。
っていうシーンが本当なかったですもんね。
だからなんかコンディション悪いのかなって。
まあ、ガンバ自体もね、
去年の終わりは足の状態が良くなくてフリーキックが蹴れなかったんですよね。
はい。
で、まあその時からは良くなってるんだろうけど、まだでも強いシュート蹴れないのかなって。
それでも遠藤を使うザックでね。
まあでもちょっとフリーでボールもらってのパス回し、あとスルーパスっていうのはいいものはやっぱりありますよね。
ただあんだけ引いてる相手にスルーパスをサイドのちょっと真ん中に集中したディフェンダーとちょっと離れた一人のディフェンダーの裏に岡崎が走るって、それにスルーパスっていうのは確かに渡ったらホンダみたいな感じ、ホンダの得点、ホンダのアシストみたいな形にはもしかしたらなったかもしれないけど、際どいとこ狙いすぎてますよね、あれは。
まあ、そうそう決まらんよなっていう。まあでもそうそう決まらないっていうシーンをいくつも作り出してはいたけども、あんまり確率低いですよね。
ね。あれだったら、ちょっと左右に振ってるんだから、少し、まあ本当微妙な穴だと思うんですよね、ゴールの、見えるところっていうのが。けど、打てば、ザキオカが走ってくれるんじゃないかとか。で、もしそれでザキオカが反応してなかったら、今度もまた打つから走ってくれよとか、それがチームのこう、なんですかね、いろんな、まあ、個人戦術じゃないけれども、
なんか信頼感ができてくると、そういう、こうすればあいつがこうしてくれるっていう、形になりますよね。
なんか、まあ、結果としては本当、まあ、アウェーなんで、1-1で良かったと思うんですよ、
ね。はいはい。
良かったと思うんですけど、まあ、90分も戦ってれば、やっぱ少しは、ね、ん?っていうプレイっていうのはやっぱ出てくるし、それをつまみに僕たちはラジオできてるわけですからね。
はいはい、そうですね。ヨルダン戦みたいな試合だとあんまり話が盛り上がらない、
ね。盛り上がらないです。
この試合は良かったね、みたいな話で大体。
終わります。あそこの、香川が、後半でしたかね、香川が反転して、はい、ゴール前に突っ込もうとした時にですよ、あの時に、オーストラリアのディフェンスのラインが、ちょっとずれてたんですよね。
はい、
あそこで行けっていう、ね、っていうね。他のところは結構揃ってて綺麗に入ってたんですけど、
はい、
あそこでちょっとガッとやってもらっとけば、もっとこう、あいいチャレンジだ、ナイスチャレンジだって拍手したかったんですけどね。
そういう形にはなりませんでしたね。
そっくり。まあ、美味しい、面白い試合でしたよ。
でもやっぱりオーストラリア強いなというのと、あとまあでも世界レベルで見ればまだまだこれよりも強いチームばっかりなんだぜっていうのは思いつつも、でも AFC に移籍してきてくれて本当良かったですよね。
そうですね。ああ、もうまあある種、日韓戦とか、言うよりは日豪戦とか、豪日戦とかもっと組むべきだと思います。
そうですね。その方が身になりますよね。
海外
多分選手が怪我しない。ね、
そうそう。まあ言っちゃうけどそうですよ。まあ海外に行かなくても白人のあたりの強さと高さを、まあ特に欧州ですよね。欧州のパワーを感じれるっていう。
今の下り坂になってるって言われる盛る、オーストラリア代表ですらあれだけ苦しめられるわけですからね。は
い、そうですね。
そう。負けててもおかしくなかったですよ。バーに直撃っていうシーンが、はいはいはい、あれですと右サイドで、コーナーキックからか。2番の選手がコーナーキッカーの跳ね返りを拾って、中へ遠目から入れたクロス、 うん、あ、じゃないか、右サイドの近いところから入れたクロスを6番の選手が反転してシュートがバーに当たって真下にっていう、うんね、入らなくて本当ラッキーだったっていう後半30分のシーンですね。
あと、内田と栗原が体を張って、栗原が外に出したシーンとかですね。
はいはい。
はいはいはい。
あの、内田、あれ前半かな？内田の。
前半ですね。
あの、体に当たって外に出たシーン。あれでもね、内田の真骨頂なんですよ。
お、そうなんです？
そうです。あの、鹿島時代からですね。
はい。
ああやって、ライン上でゴールを、ですね、クリアしたりとかっていう、内田がいなかったら失点していたっていう、そういう神明かり的なクリアっていうのを何度も見せていたんですよ。
は
あ。あそこでちゃんと戻って。
焼却炉の魔術師ならぬ、ライン際の魔術師なんですね。
まあ、そういう風に呼んでた人はあまり見たことないんですけれども。まあ、ライン際でっていうのはそんなに何回もないんですけども、でも、あの、戻って、ちゃんと戻って、で、危険なところを埋めているシーンっていうのが、内田を見てると結構あるんですよ。
内田ってあれですよね。確か、風間八宏が作ってる、今もやってるのかちょっとわかんないですけど、サッカーエリートプログラムのなんか選ばれた人でしょ？内田って確か。
そうなんですか？清水東高出身でしたっけ？内田って。
そうですね。なんかですね、テレビ番組かなんかであったんですよ。
はい。
で、高校2年生か高校3年生ぐらいで、内田が選ばれて、その、なんか。
そのエリート育成プログラム、
はい。そうそうそう。選ばれて、なんかやってましたよ、やっぱ。
はい。
もしかしたら、風間八宏のおかげかもしれませんね。
なるほど。
うん。
ってことは、今後のフロンターレの躍進が。
もう、5点取られても6点取るサッカーをね。
そうですね。まあ、なんていうか、そういうサッカーを標榜していたら、気がついたら、2点取って3点取られるサッカーになっちゃったっていうこともあるんで、サッカーって難しいなって。
難しい。思いますよね。もう外野がね、ごたごた言ったって、何も変わらないし、結果も変わらないし、あれだけれども、こういうつまみで、こういう津波でビールを飲むのが美味しいんですね。
あとやっぱその他人事ならば、6号の試合とか面白いと思うんですけども、
はい。
当事者としてはね、本当勘弁してほしいっていう、5点取って負けた方の身にもなってくれっていうのがあるわけですよ。
次の分で取っとけよっていうね。
おー。あの、勝つ方はいいよって言いたいですよね。
そうですよね。白髪増えるわ
って。ですよー。まあ、2、3とかでもないし、やっぱりあの、1-0 でもいいんですよ。1点取ったらそれを意地汚く守っても、勝ちはいいわけですよ。
かしまるわけですか？
もう、時間はいくらでも使えばいいですよ。
なるほど。じゃあね、まあ、結果ですよね。結果。プロですからね。
はい。まあ、でもやっぱり、結果に、代表に関しては結果に加えて内容もやっぱり欲しいなと、特にアジアに関しては、圧倒して抜けるぐらいでいいだろうし、
うん、
あとはその、オーストラリアのサポーターが、あの、日本は永遠にオーストラリアの影の中にいるんだぜっていう、お前たち俺の前に来らんないぜっていう弾幕をかけたことがあったじゃないですか。
ありましたね。
まあ、というような一冊もあれば、気持ちよく勝っておきたいっていうふうには思っちゃいますよね。
ですから、ホンダもね、このままで来たら勝てないよ君たちっていうようなことをおっしゃってましたからね。うん、分かってるでしょ、オーストラリアも。
でもホンダはね、本当にあんなにいい選手だったかって、ちょっとびっくりしますね。
遠
藤よりも、香川よりも、ホンダですよね。
うん。
僕がトルシエならば、あの、10人のホンダがフィールドにいたら勝てるって言いますよ。
確かにそうですね。このまま行くと、なんですかね、ミクーでしたっけ？オランダの。
はい、はい、は
い。あれみたいになるんじゃないかって思いますよね。だってサイドバックもやってたでしょ？
あ、もともとはそうですね。
ね、
うん、名古屋時代は。
ボランチアリーノみたいな、はいはい、トップ下アリーノ。
フォワードアリーノ。
いや、ほんと、ホンダが、いや、ゴールキーパーは無理かもしれないけど、10人のホンダにいたら勝てるかもしれないですよ。
うん。いけそうですね。
いけそうですよね。
ね、
伊藤よりも、なんか勝てそうですね。はい、天満忙し。
伊藤って伊藤翔さんですか？
そっちじゃなくて。
あ、違います。鉄人の方ですか？
鉄人の方です。その伝説の人ではなくて、ね、
はい。ベンゲルも褒めた。
褒めてた。はい。ベンゲル嘘つきです
よ。ヒップサービスを真に受けるなよっていういい教訓ですよね。
まあでもあれですよね。まあ取らなかったんだからそういうことですよね。
そうですね。
うん、
で、グルノーブルがその後どうなったかっていう見る目のないチームだったっていうことが、ね、今、何でしたっけ？
確かあれ、
ね、4部とかでしたっけ？アマチュアですよね、今。
3部か4部ですね、確かね。
うん、じゃあ4部ですね。
で、あれ、確か、JF のですよ。
はい。
ジェネラルマネージャーの。
ウーバンアイさんですね。
うん。が、確か行きませんでしたっけ？
行って、そうですね。でも行っていなくなった後ですよ、確か。本格的に崩壊したのは。
あ、やっぱり GM って大事ですね。
なんだったかな、あの、前の経営陣の、あの、放慢経営が、表沙汰になったというか、あからさまになったっていう、明らかになったっていう、うん、そういうことじゃありませんでしたっけ、ウバガイさんがいなくなった後に。
うんうんうん、 あ、なんかそんな、その話だったような気がしますね。まあそうなってくると、はい、あれですね、ザックをそれできた腹ありがとうっていうことになります。
いや、でもその、本題に話を戻すと、
はいはい。
まあ前田が割と下がってボールを受けていて、はい、まあ中盤ぐらいでボールを受けて時間を作るっていうプレーを、うんね、特に後半始まってからしばらくは、うん、前半の途中からと後半の途中までぐらいよく見られて、ホンダがワントップみたいなポジションにいることが多かったですよね。やっぱりそうなるとボールがちょっと回んなくなってきちゃうんで。
そうなんですよね。
そうするとワントップにまだ最適なプレイヤーが特に、フィジカルにおいて勝るチームとやるときに最適なプレイヤーがまだ見つかってないっていうこと
ですよね。そうです
ね。
なんていうか、まあ、ホンダが下がれば前でキープできず、ホンダが上がればボールが回らずみたいなね。
こういう時にイブスキーとかってちゃうんでしょうね。
そうでしょうね。でも、まあ、なんとかですね、みんな僕は期待してますよ、ホンダを見てるだけに。いや、やっぱ高い志持っとったら、真剣にやったら、なれるんじゃないかって、ホンダ見たら思いますよ。北京五輪見てたら。見てるものとしては。
五輪代表組ということで考えると、はい、ホームシックで帰ってきた平山外とかどうですか？フォワードで背も高くて。
あのですね、平山はですね、平山はあの、長崎に帰って、小峰監督にもう一回鍛え直してもらわんとですね。
でもね、可能性ありますよね。足元うまいですしね。
あれ、いや、僕ですね、平山大好きだったんですよ。同じ匂いを感じて。
お肉大好き。
そう、大柄の匂いを感じ。おい、だいたいあれ、僕らあれですもんね。前田もお肉大好きだから。
そうですね。
同じ、もうずっと前田推しだったじゃないですか。
はいはい。
もう誰に叩かれようと。
日本のワントップを背負える人材を見極められるのは俺だけだって言わんばかりですよね。
言わんばかりだから言ってはいませんよね。そこは傲慢じゃないですよね。平山もですね、オランダからホームシップで帰ってきてからの転落人生ですよね。
まあ、ここ2年っていうか去年からは骨折してまた、また今怪我しちゃってるんですよね、確か。
スペランカーになっちゃった。
そうですね。
でも前田もあれですもんね、怪我ばっかりしてましたもんね。
なんか言われてましたね。
どうなるか分かんないですよ。
ね、あの、2008年に得点王を取ったマルキニョス。彼なんかも、あの、鹿島に来る前までは怪我が多い選手で、1年間フルで稼働したらばいい成績残すだろうになっていうふうに言われてましたからね。
鹿島のフィジコが優秀ってこと
ですか？そうですね、あの、アレックスですね。はい、でも、この間帰っちゃったんですよ、ブラジルに。
あ、帰っちゃった。
で、あの、今、マルキーニョスって横浜でまた試合に出てるじゃないですか。
はいはい。
でも、あの、開幕してからずっと腰痛で出られなくて、で、その間、鹿島に来て、で、フィジコに、アレックスに見てもらってたんですよ。
あ、
そう、そんな優秀なフィジコがいなくなってしまったんで、鹿島が心配ですね。
まあね。あれ、前監督のお名前何でしたっ
け？オリベイラー、オズワルド・オリベイラー。
オリベイラーがいなくなってからもうすでにもう心配でしょ。てか、なんていうかもう世代交代がちょっとうまくいかなかったんですよ。
正直、マンネリ感は否めなかったんですよね。
何でした？金子、東福岡の金子でした。
あ、はいはい。あの、10年間は安泰だと、鹿島のセンターばっかり10年間は安泰だと言われた。まあでも今、シンガポールで現役ですよ、彼は。
あ、そうなんですか。
シンガポールじゃなかったらタイかもしれないけども、今、あの、東南アジアで現役続けてますから。
あ、財前もそうでしょ、確か。
彼はタイですね。
タイか。
ええ
ー。なんかあれですもんね、J リーグも放映権を東南アジアに売るのどうのこうの言ってましたもんね。
そうですよね。僕もですね、今日はあの、はい、タイ人の知り合いに電話して、
はい。
あの、今度フルコートのサッカーしようぜって言ったら、その時間はまだ仕事が終わってないから無理だなって言われちゃいましたよ。
ああ。それはあれですか、立花さんの、は
い、つまり俺たち日本代表とタイ代表で試合やろうぜっていう話をねしたんですよ。
はいはい。
そう。いやまあ、 あの完璧に余談なんですけども。いやそういう草の根レベルでも、あの交流がこれだけ進んでるわけですよ、サッカーを通して。
ああ素晴らしい。
つまり J リーグがそうやってタイにも東南アジアにも J リーグを広げていこうっていうのはまさに正しいやり方だなと実体験からも思うっていうそういう話をしたかったんですね。
ああなるほど。もうすいません、僕はあの、見るだけで。
はい。でも、あの、今、言ったみたいに、あの、事前に、ちゃんと、段取りをやっておかなかったせいで、あっさり断られるっていうこともあるから、ちゃんと、周到に準備をしてからやらないと、J リーグも、ね、何があるか分かりませんよっていう、そういうことを言いたいですね。
ああ、なるほど。さ、J リーグバブルが崩壊してから、立て直すと大変でしたもんね。
ねえ、いや、まだまだ苦しいですよ。お客さん入んないです。
僕はあれですもんね。もう、ロアストのサポーターになってますからね。
ああ、KK ウィングにも、たまに行かれるんですよね。
来ます。その度に、あー、ロアストって弱いんだなーって言って。
でも、ロアストは、池谷さんでしたっけ？元あの、柏の、GM の方が、 あれですよね、はい、すぐにオファーの電話をすることで有名な。
いやー、それがですね、はい、実を言うとですね、僕サポーターじゃないのかもしれませんね。
なるほど。あんま興味ないと。
にわかですから。
でもほら、元柏の、多分日本で一番有名なゴールキーパーこと南優太ですとか、あとは藤本力だとか、今度北島も行くじゃないですか。僕と同い年で有名な北島ですよ。
喧嘩したんすかね、あれ。
ネルシーニョとの間で確実に何かあったんじゃないかって言われてますよ。お前使わないよって。
ネルシーニ
ョ。おっさんだから使わないよって。
おっさんだからっていう理由なんですか？
いや、そうでしょ。
なんてやつだ。まあ、という感じですか。
そうですね。そんなわけで、大体日本代表とオーストラリアの試合について話してきたわけですけども、締めに、こうしたら次は勝てるぜっていうすごい秘策を斉藤さんが授けてくださるそうなので、それではお願いします。
ひでえ振りだ。
まあでもそういうのないけども、そういうことを考えると面白いですよね。
そうです。そういうことを考えると面白いと思います、
うん。だから逆つくじゃないや、ウイレじゃねえんだぞって言われても、そこで宮市出せよって思いながら見てるのは正解ですよね。
まあ正解ですよ。だって、一人一人がそういうことを真剣に考え出したら、なんかみんなのサッカー IQ というかサッカー偏差値が上がるわけじゃないですか。
そうですね。日本にはそのアマチュアの野球の監督ってものすごいいっぱいいるわけじゃないですか。その坂場レベルのですよ。俺が監督だったらばっていうような、そういう状況に比較するとサッカーっていうのはまだまだ現代サッカーをプレイする子供の若年層の人口っていうのは野球よりも、多くなったんですけれども、まだまだそれを支えるね、周辺部っていうのは薄いですからね。ね、
まあ、幼少の頃からいい監督とかいいコーチに巡り合うっていう確率はやっぱ今はめっちゃ少ないでしょうからね。
道の現場でまだまだ不足してるっていうのは、いい指導者が不足してるっていうのは、ね、まあ、ツイッターなんかだとそういう現場で苦労されてる方の、つぶやきなんかも簡単に見ることができるんで、ああ、ほんと大変だなって思ったりしますよね。
まあでも、だからこそ日本は大学生も J リーガーになれるっていう、間口が、まあ、狭いんだけど広いっちゅう、他の国に比べたら、みたいな。韓国に比べたら広いよね、みたいな。
ね、18歳で古いから漏れてしまった選手っていうのが、また大学の4年間で再生するっていう、もう一度チャンスを掴むことができるっていうのは日本ならではの仕組みですもんね。
アプチソンもそうですね。
うんうん。
なんかね、もうほんと。みんなで応援しようっていうことですね。
ね。みんなでデブサイク斉藤さん応援しようって。デブサイク斉藤先生に応援のメールやつぶやきをってことですね。
その前にフォローしてもらわんとわからんないですね。
じゃあ、デブサイク斉藤先生のツイッターのアカウントなんですが、アットマーク。
もういいです。いいですって。
あ、いいですか。みんな知ってますよね。はい。
知らねえよ。俺なんかみんな知らねえよ。
いや、多分みんなフォローしちゃうと、迷惑かけるんじゃないかなって思ってリストに入れて、憧れっていうリストを作って見てると思いますよ。
あと、伊集院光とかと同じリストに入ってるわけですね。
堀江貴文とかも入ってますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。そうか。まあ、そういうことですね。今回は、こんな感じでよろしいですか？
こうやってお届けしてきた、サッカーとラジ袋なんですけれども。
はい。
大体、月1ぐらいでできたらいいかなっていう、あんまりね、頑張って続かないとしょうがないので。
はいはい。はい。
まあ、斉藤さんから何か告知とかありますか？
告知ですか？一つ僕はですね、告知というか、すごい心にプレッシャーがかかってるんです。
はい。
ですね、やっぱ、アットラジ袋でついちゃってるじゃないですか。
す
っごいハードル上がってるんですよ、僕。
そうですね。僕は、モテラジのブタオさんとは、まあ、一回だけ会ったことあるんですけども、そんなに面識がないので、いいと思うんですけども、
はい、
これ下手な番組にしたらば、斉藤さんあたり、殴られますよね。
うん。いや、ていうか、僕も2回しか会ったことないんですけどね。
でもほら、肉を組み交わした仲じゃないですか。
初めての勧誘句を聞いた。肉を組み、まあ確かにね。
はい。
世界の山ちゃんで手羽先を ちぎり合った仲ですからね。
もう、義兄弟ですよね。
同縁の近いみたいに言うの。まあまあ、そんな感じですよ。だから、
はい。
まあ、下手な放送をできないというプレッシャーに僕は今飲み込まれそうです
ね。まず食べ過ぎちゃいますね、プレッシャーのせいで。
今、プレッシャーのせいでトマト食べてますもん。
ヘルシーじゃないですか。
まあ、てな具合ですか。
はい。
ゆっかさんどうですか？
そうですね。このファイルがアップされるタイミングで間に合うかどうかわからないんですけれども、
はいはい。
6月の23日の土曜日なんですけれども、はい、千葉県の佐倉市というところにある、
はい。
川村記念美術館っていう美術館があるんですね。はい。で、そこで、ひらがなで4文字、庭の輪っていうイベントが、庭の輪ですね。
庭の輪ですね。
はい。まあ、ガーデン、サークルオブガーデンっていうことですかね。
庭の輪ですね、だから。
多分ですね。
多分、
いやだってひらがな4文字だから情報がなさすぎてそういうイベントがあるんですけども、そこにですね、日本、千葉県の中で活動してる、まあ、雑貨作ったりとか、あとはそのパン売ったりとかしてる、そういうお店が集まって、まあ、ちょっとこうイベントがあるんですけれども、そこにあの手伝いでいますので、
顔が広いな
ぁ。サッカーとラジ袋聞いたよって人が来たらば、どうしようかな。コーラの一杯ぐらいおごります。
それ何十人来てもおごれるんですか？
おごります、おごります。
おぉ、すごい。やり方が、俺が買ってるのは脂肪の厚さぐらいやな。
でもそこに絶対に越えられない厚い壁が。
最後はテレ朝みたいなキャッチコピーで締めるんです
ね。今左ダイナリが100個でも200個でも連なるぐらいの越えられない壁が出ましたね、
まあ、そうですね、まあ僕の高めまで来るにはあと5年はかかるでしょうね。
でもそうすると斉藤さんは10年先に行っちゃうわけですよね。僕は5年かけて詰めた道のりをさらに10年先まで。
なんていうか、だからデブサイクの顔って誰も見たことないですよね。逆に
デブサイクには顔がないんじゃないかって最近思ってますよ。
背中と後ろから背中の後ろから見て腹しか見たことないっていう噂です
ね。ええ、そんな噂ですね。その噂はまあ実にいい加減なもんですけれども、
はい、そうですね、
ということで、まあ大変取り留めもなくなってきてしまったので、はいはい、この辺でお参りしましょうか、はいはい、
そうですね、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。